主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはオリーブ山に行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので座って教え始められた。そこへ律法学者やパリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ヨハネの8章のこの貫通の女性を、許すお話ですね。この神のこの慈しみを味わうために、この福音は、非常に、ふさわしいというか、ぴったりではないかというふうに思います。貫通ということは、現代的な言葉で言えば、いわゆる不倫ということですね。夫婦関係以外の人と関係を持つということ、それは、ちょっと前までですけど、日本でも外国でもどこでもそうですが、大体死刑だったんですね。それはこの時も死刑でしたけど、この時はもう一周打ちの刑で殺すわけですが、それはどこでも大体どの文化でもそうですね。確かフィリピンじゃない韓国では1970年代ぐらいまではもしかしたらその死刑のあれが残ってたんじゃないかという気がしますが、現代はちょっと緩くなってるのは緩くなってるけれども、これはやはりこの共同体の関わりを壊してしまう、非常にこの、重い罪として考えられてたわけですね。でこれはもう、誰でも知ってたいわゆる掟ですから、この現行犯逮捕でこの女性が逮捕された時に、これはもう明らかに覚悟したと思います。もう自分はダメだということですね、思って、それで死刑にされても、仕方がない、特に石打ちの刑ですけどね、当時は、ちょっと残酷は残酷ですけども、それで、ところがこの女性は、それはもうたまたまでしょうが、このイエス様のところに連れて行かれることに、たまたまなったわけで、そしてどうなったかというと、罪に定められなかったというですね。本当だったら殺されるところが、殺されないで罪が許されてしまったということになったわけで、どうこの女性が感じたのかっていうのは、ある意味ちょっと計り知れないところがありますが、もう完全に自分の罪を認めなきゃならない、そして罰も受けなきゃならない、自分の命もこれでダメだと思ったところがですね、なぜか訳のわからない神殿の境内に連れて行かれて、イエス様の前で連れて行かれて、結局のところは許されてしまったというわけですね。この女の人が、それでどれほどやっぱり救われた気持ちになったのか、 まあ、想像してない予想外の結末になったわけですけども、イエスがはっきり最後に私もあなたを罪に定めないと宣言される、許しの言葉をいただくわけですね。まあ、この女の人がこの後どうなったのか、まあ、書いてないからわからないですけど、まあ、どう考えても改心したのは間違いないと思いますね。多分、まあ、大体の人が、まあ、全ての犯罪者がそうかどうかわからないですけど、もうやはりこう囚われの人生の中で、あるいは罪を犯すってこと自身がもう苦しみを生んでるわけですから、この女性が自分の人生に満足していたとはとてもじゃないけど思えない。まあ、何も書いてないんですね。どういう人かも全くわからない。これがマグダラのマリアかどうかすら、まあ、現代の聖書学者は違うというふうに、まあ、言っていてわからないわけですけど、誰であろうと、まあ、最後の死刑よりも それまで背負ってた苦悩というかですね、葛藤というか、両親の呵責も感じたでしょうし、でも結局その夫婦関係以外の人と関係を持ってるってことは、そんなに普通幸せな人生を送れるはずがないわけで、大いなる囚われと葛藤の中にあったんだろうと思いますね。でもイエスのこの罪の許しの宣言によって、まあ、死刑を免れただけじゃなしに、自分の過去の古い自分から立ち直るというか、立ち上がるというか、断ち切るというかですね、そして新たに出発する、まあ、大いなる恵みをいただいたであろうと思われますね。だからここにこのようにこのお話が、まあ、記されている。まあ、このイエス様のなんていうんですかね、まあ、すごいと思います。本当に、まあ、これは、まあ、裁判のような、この朝早く神殿の境内でっていうですね、大体あの裁判も朝早く行われていたわけで、実際はこのイエス様を裁こうとしていたわけですよね。あるいは、この姦通の女を裁くという目的だったけど、イエスを裁こうと思ったんだけど、実際裁かれたのは誰かと言ったら、ここに集まってきた律法学者やファリサイ派の人々が裁かれたわけですね。逆に神の裁きと許しの、まあ、不思議さというふうに、まあ、言えるかもしれない。私たちが神様の前に立った時に、何を裁かれて実際のところ何を許されるのかも、私たちが考えている基準とはやはりだいぶ違うのではないかというふうに思います。まあ、この話を読んで、まあ、思い出したことがあって、それは何かって言ったら、まあ、考えたら20年前ぐらいですけど、私が若い神父さんだった時にやってた一つの活動は、拘置所訪問ボランティアというのをやってたんですね。まあ、他の、まあ、神父さんとか他のシスターとかいろんな人たちと一緒にですね、その小菅の拘置所でいわゆる犯罪を犯して逮捕されて裁判を受ける前の人たちで、特に外国人ですね、まあ、私はちょっとフィリピン人だったんですけども、中国人とかいろいろいるんですけど、そういう人たちはもう支援が全くないので、だからそういうちょっと支援団体を作って、そういう人たちのところに面会に行ってですね、必要なものとか何かをこう助けたりしていて、で私はまあフィリピン人担当で、その時はフィリピン人の人の犯罪を犯してある人、いろいろあれ関わりがあったんですが、まあ、で裁判にもですね、よくその人の裁判に傍聴に行ったりして、まあ、当然まあ、いろんな犯罪で捕まってて、で、まあ、大体はまあそれは何らかの、判決を受けて刑務所に行くんですよね。刑務所に行ったらもう家族しか会えないので、拘置所にいる時しかそのボランティア的なことはできないんですね。まあ、そのようなことで、でもある一人のフィリピン人の男性は、確か麻薬かなんかだったんですよね。薬物を所持していて、だから売人、麻薬組織の売人だと思われてたんだと思うんですけど、 でそれでまあ何回か面接とか面接に行って、それでその人は、まあ、最後の裁判だったんですよね。でその時に私も行ってて、でそういう外国人の裁判につくのは大体国選弁護人、日本人の国選弁護人なんですけど、まあ、ほとんどやる気のない人も多いんですよ。だからちゃんと弁護しない人とか、まあ、いろいろいるんですけど、まあ、たまたまその人についたのは若い女性の、しかも多分新米になりたての弁護士だったんですけど、ものすごい熱心な人だったんですよね。で、まあ、その法廷のそのなんか問答のやり方とかものすごい下手くそで、僕が聞いててもちょっともうちょっとちゃんとこうあのポイントをちゃんとはっきりして、で裁判長にも叱られてて、これはこのように質問しなさいとか言って、この質問しかと裁判長からも注意されてるぐらい、まあ、ベテランじゃない感じだったんですけど、でもそのものすごい熱意があってですね、その検察の言うことの反証とか何かをこう論理的にどんどんどんどん説明してですね、で結局その最後の最後判決出る時に無罪が出たんですね。もう本当に驚きました、その時は。まあ本人は もちろんそのフィリピン人の彼はもうそれはもう号泣してましたね。判決が出た途端無実だということ。まあこの裁きでですね、許されるっていうか、まあ多分彼はあのやってなかったと 思われますけど、まあ大いなる喜びで、もうあまりのまさか僕が無罪になるとは絶対思ってなかったんだ。日本の検挙率とかすごいですから。あの裁判で普通ほとんど有罪なんですよね。無罪で出るとほとんどないのに、たまたまその時は無罪が出て、いやもう本当にそれはなんか福音のなんか喜びをその時だけは本当に強く感じましたね。でもそれがなぜ生まれたかって言ったら、一つはその、まあ、ものすごい下手だったけど熱意のある新米のその女弁護士の人、もう徹底的にその被害者とか、まあ犯罪を犯した人の側に立って、そのどこかにそのねずれがないか、検察の言ってることをよく研究して徹底的に調べて、そうでない反証で、裁判長はとにかくその弁護士にイライラしてたけど、でもしっかり大切なポイントを掴んでこう無罪を出すっていうのも、まあその裁判官も大したもんだったと、まあまあ、思われますけれども、その2人の、まあ、尽力によってですね、その彼はあの無罪を得たわけですよね。まあその時からやはりこの裁きっていうことですね、まあ、このヨハネの福音書に戻ったら、実際誰が弁護人で誰があの裁判長かもわからない。本当はこのファリサイ派の人々が裁く予定だったわけですけど、でも全く逆転してしまってですね、あの裁かれる人は別になってしまって、で裁かれるべき人が裁かれないことに、これだけひっくり返るのはやっぱりそこに神の大きな罪を超える、まあ、イエスを通して現れる神の大きな慈しみがはっきりと現れたからだと思いますよね。で罪を犯してないって言ってるこのファリサイ派と律法学者たちが恥ずかしくなって、そこから立ち去らざるを得なかった。つまり彼らが結局は裁かれてしまった、そのような裁判になってしまったわけですね。実際私たちの心の中に慈しみに反することもいっぱいあると思います。なんでその石殺しの刑にするかって言ったら、それ公開処刑なんですよね。でなんで公開処刑にするかって言ったら、一種の娯楽だったからですね。つまり人を殺されるのを見てみんな喜んでたっていうか、あのバカにしたりなんかヤジ飛ばしたりしてですね、まあ、だからそのようなものがあったんであろうと思われますけど、まあ、もちろん 今の日本じゃないですけど、でもなんか似たような感じがします。タレントがなんかちょっとした不祥事を起こしたら、そのみんなで寄ってたかってこの石投げてるわけだから、まあ、レベルが違うと違うけど似たようなもんじゃないかと思う、まあ、タレントがどうしようがどうだっていいことだと思うんですけど、そのみんなして石投げたりですね、あるいはまあ まあ教会の中でもね、何かあったらもうみんなで石投げてこう、その人にまあでもイエスが裁かれるのは、そういう態度こそ裁かれる神様にですね、裁かれてるのは慈しみのなさを裁かれてるわけですから、むしろイエス様は何を示しているのか、人を許し立ち上がらせる、その恵みを与えるこそが神の慈しみですから、まあ、私たちが、まあ、今日の黙想会であるいは日頃の生活で神の慈しみを、まあ、どこかで感じることもあると思いますが、まあ、それは当然私たちが逆に神の慈しみを人々に伝えていく、そういう使命と役割があること、まあ、それは間違いないことだというふうに思いますね。もちろん立場は違いますけれども、まあ、そのとにかくそのフィリピン人の裁判の時に、その、まあ、不器用だったけど、その女弁護士の人は本当に素晴らしいと思いました。別になんていうか経験でもないしテクニックでもない、でも本当にその人を守ろうとするですね、慈しみの心から誠実にちゃんと調べてそれを訴えることですよね。まあ、そのようなことによってやっぱり一つの許しがやっぱり起こったわけですよね。まあ、一つの奇跡だと思いますけど、それが起こったことも確かなことですよね。誰かが神の慈しみを表さなければイエス様の慈しみは現れないと思いますね。神の慈しみを表すのは当然ここに集まった皆さん一人一人がその神の慈しみを表すように呼ばれているのもまず間違いない。皆さんの小さな働きの中でこそ許しや改心や立ち直りのきっかけに皆さんがなることも多々あるんじゃないかなと思います。慈しみの特別青年というのは、まあ、自分自身が慈しみを味わうことよりもやっぱり神の慈しみがもっと多くの人に知られる、まあ、そのような機会になることが、まあ、もっと大事なことじゃないかなと思いますが、私たち一人一人が、まあ、小さな形で罪人や苦しんでいる人や助けを必要としている人のこの神の慈しみの弁護人というんですかね、そう糾弾する側ではなくて助ける側に少しでも回って、まあ、そのような行いや言葉、まあ、そのようなものを少しでも表していくことができるように、特にこの慈しみの特別青年の恵みとして願いたいと思います。